この神戸中央教会からお仕事の都合、また学びのために遠方に行かれた方々がそれぞれ教会に集っていらっしゃることを感謝しております。帰ってくるとどんなその教会どうですかと伺うようにしていますが、時々聖餐式はどうですかとお伺いするんです。いや今言ってる教会は年に4回だけなんです、うん、ちょっと私はその教会の歴史を知る者として少ないんじゃないのとこう思うぐらいですが、そういう教会もあります。その、言ってくれた兄弟は、聖餐式に預かりたいから、あこれ言い切るとまた誤解もできますが、聖餐式にも預かりたいからも もうと言われましたね。洗礼を受けましたという兄弟でして、今になって年に4回だから聖餐のありがたみが分かってきましたと。私たちはあまりにも毎月あるので、そこの牧師から聞いたのか知りませんが、生産が貧困化してませんかと一応前に言ってくれましたけれども、まあ年に4回という教会もあります。ある方は毎週毎週生産式が取り行われています。その団体でと思わされて、まあ、それは、回数はもとよりもそうしたことを通して生産に預かる生産式の、意味合い、私たちがそれが形式的にならないようにということはいつも覚えながらおります。神戸中央教会は毎月1回大聖地にこの生産式を執り行っております。とりわけ今日は世界生産日礼拝、多くの、まあ、全部とは言い切れませんがこれを覚えて生産式、やはり私たちは主にあって一つなんだというね、いろんな団体がありますが主にあって一つである生産においてというキリストに結ばれたもののその姿をこう表しております。で生産式って一体何なんですかと時々お伺いしますが、今日の宣教師にその箇所を書いておきました。後で生産式の時に、その箇所を朗読させていただきますけれども、こういうふうにこうあるんですね。また今日注意深く聞いてほしいんです。コリントの信徒の手紙1の11章のところにあるんですけれども、パンを裂いた後感謝の祈りを捧げてたの。感謝の祈りを捧げて、ですから感謝の祈り、生産式はやっぱり感謝の祈り、感謝ということを表すときですね。すでにイエス・キリスト様が成してくださった十字架と復活を通してのこの救い、もう 100% 成し遂げられたんですが、それに対する感謝ですね。英語圏でユカリストっていう言葉を使いますが、ある牧師は自分の娘にユカリという名前をつけました。ここから取ったの。思い当たる方は何かいらっしゃるかと思いますが、ユカリスト、感謝。またその生産式を制定したところに2回これを記念として、裂かれたこのパン、そしてブドウ汁に表される流された血、それを記念して、これは記憶して忘れないでいつも思い起こしてというんです。ですから生産式に際しては私たちは新たに受け取るときにそのイエス様の十字架とご復活、そのイエスキリストご自身を本当に思い起こすとき、想起するときですね。で、まあ時間許されると思うんですが、同じコリントの信徒の手紙の中にもう一つ生産式を表す意味を表しているところに、10章の16節があるんですが、まあ、聞いておいてください。読んでますと、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。キリストの血に預かる、キリストの体に預かる、この預かるというのは一つのことを一緒に共有するという意味。神戸中央教会でも定番に定着してきたコイノーニアということが使われています。互いにそれを聖なる交わりと共通のもの、このイエス様の救いに預かったという、そのことを聖なる交わりだ。英語圏の方はこの表現を多く生産式を表すときに使うようであります。もう一つあるんですね。 私も意識して生産者にこのことを言うようにしていますが、イエス様が復活されたときにいろんな多くの弟子たちが現れなさって、そのうちの一組の夫婦、これ多分夫婦であろうと思いますが、エマオのエルサレムからエマオの途上を歩いていくことは、初めて聞く方どうぞ聞いとってください。ルカによる福音書の24章のところにありますが、イエス様と一緒にこのまだイエス様わからないまでずっと歩いていくんですね。みちみちイエス様がエルサレムで十字架にかかったイエス様のことをみんな分かってるでしょうというような、そんな会話を交わしながら、旧約聖書にこう書いてるでしょう、それが成就したことですよとずっとこう語り伝えながら、エマオに到着しました。さあその先をイエス様行こうとされたときに、二人のお弟子さんたちちょっと待ってください、今日ここに留まってください、もっともっと話聞かせてください。その時にイエス様がされたことは、まあ、二人は無理やりイエス様を引き止めたってありますが、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、まあ、生産式の原型がここにあります。言いたい、一緒にイエス様が一緒にとあるんです。イエス様抜きじゃない。ああそれはもう約2000年前のエマオの途上だけのことでしょう。いや、今も生きていらっしゃるイエス様が一緒にこの生産者の時に共にそこにおられて、ですから私は臨在という言葉ですから、一緒におられ、生産者の時にイエス様がそこに本当に深く望んでおられるということを私たちは覚えたいと思うんですね。しかも賛美の祈りを唱えた。なぜ今日世界生産日礼拝ですからこのことを話してなくて、今日の聖書箇所に深く関係してくるんです。さてエフェソの信徒の手紙の、順番に開いておりますが、今日は3章の14節から21節を開かさせていただきました。この中の19節が今年の神戸地方教会の標語となったお言葉で、詩を表紙にありますね。さてこういうわけで、私は道中の前にひざまずいて祈ります。ひざまずいて祈る。ああひざまずいてるな、いつも礼拝の時に説教者と司会者と聖書の読者がここでなんかひざまずいてるな、パパッと終わる場合もありまして、深くこれも形式的になってはいけないと私は思ってるんですが、本当に、まあ、私たちの団体のいい習慣だと思っておりますけれども、ひざまずいて特別な祈りをパウロは捧げたんです。創造主でいらっしゃる父なる神様、あなたはあらゆる家族の民族のすべての人々の源でいらっしゃるお方だ、神だ。あなたはそれぞれに名をつけられるようにすべての存在を認めて受け入れていらっしゃる唯一の神様、あなたにと言ってるんです。心を込めて思いの限りを尽くして祈ります、祈ってます、礼拝を捧げていると言ってもいいでしょう。英語圏の英国の国旗の聖公会ってなんですが、あそこ この祈祷書を読んでいましたら、聖餐式にこの3章の14節から20節を指揮者が読むんです。あまり私にその習慣ないんですが、なるほどなと思ったんですね。まさに聖餐式を意味する祈りが今日開きましたエフェソの信徒の手紙の3章14節から20節、見事にここに祈られている。主イエス様に対する感謝、主イエス様がなされたそのことを思い起こし一つになるという、もう2章エフェソの信徒の手紙2章、一つになる一つになることを繰り返し言ってますから、その交わりの中で主がそこにいられて、その主のすべてを支配される主の臨在の中で祈り求めている。なるほどな、いいなと思いました。さてそんな背景を持ち、前段階といいますか、そのことを覚えながら、じゃあ私たちは今な祈ると言いますけど、何を願い、何を求め、何を望むのか、今日の3章の14節から20節、ちょっと分かりにくい言葉を使ってある、ルル語ることも可能ですが、神学校で教えるような説教したらみんな眠たくなるでしょうから、どう語りましょうかと本当に祈りました。一言言ってるんです。 気づかされたことは、根本的なことは何を祈り求めているのか。神様がどんなに深く強くと言いますか、切にパウロ自身はもちろんのこと、このエフェソの信徒への手紙を送り届けられた生徒たちはもちろんのことを愛しておられるか。そのことに本当に気づいた、その祈りを捧げてほしいと言っています。一言で言うならば、そのことに気づかれたこの箇所、なんかすっとすっきりとこうしました。そしてそれはパウロだけではない、この約今から2000年前のあのトルコの小アジアと言われてトルコにありますエフェソの、その周辺の教会の人々だけではなく、今の私たちに対してもこの祈りがいつもの祈りとなりますようにという、このなんか特別なことじゃなくて、これが今日開きました聖書の箇所であります。まあ、とは言いましたが、ちょっと一つずつ全部つながってるんですが、一つずつ見てまいりましょう。16節ご覧になっていただきたい。どうかで始まりますので、お祈りですね。どうか、16節に、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、うんとあります。神であられるお方が聖霊によって身力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださるよ。内なる人、ああちょっとこれパカッと開いてこの辺かな。まあ聖書の中に外なる人、内なる人とありますから、やっぱり外なる人って見えるんですね。その見える部分、内なる人、あるいは見えない部分です。見えない部分がいつも神様の方にしっかり向いているか。向いていない時にね、弱くなるんです。ちょっと分かりやすく申し上げているつもりですが、どういう時に私たちは、まあ、内なる人の弱さを覚えるでしょうか。イエス様を信じて歩んでいこうとしているんです。ところが聖書に書いてあるお言葉はそうだけれども、どうもそれに反するような力が私ぐーっと働いて、悪の力といいますか、誘惑の力がぐーっと働いてきて、他の人に連れ込んでくる、弱さを覚える。一言で内なる人が弱くなるときです。これ信仰年が長い短い関係ないんです。牧師だってしっかりそのことを受け止めておかないと危ないんです。牧師だって、牧師もうですね、ムラムラと内から湧いてくるあの救われる以前のあの肉の思い、どうも処理できない。誰も見てないけども誘惑に負けて罪を犯してしまった後の惨めさ、クリスチャンになったら余計それを惨めに思うんです。それは健全な姿だと思いますが、そうしたままで信仰の日々を重ねていく中では、どんどんどんどんそれが雪だるまに膨らんでいく。ああ誰も聞いてもらえない、牧師は時々何か祈りましょうか、いえそれ言えませんという、そういう領域もあるかもしれません。そうすると孤立してきます。肉内なる人が弱さを覚えるのは、それとか典型的ですね。自分の今の境遇、この置かれたところがどうしてこうなるんだろうか、その時しっかり主の方に向き合うということは大切なんです。どうしてもそっちに向けなくなってしまう。そんな内なる人を強めるのは、私たちの信心や努力や一生懸命やることでしょうか。そんなに甘いもんじゃないですね。どうしても神様の恵みによって強めていただく必要なんです。ですから19節ご覧、17節ご覧ください。続くんです。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにという。キリストを内に住ませる、どの辺でございますか。私たち一人一人のすべてをキリスト様に支配していただくということです。内なる人が弱くなると、そこにキリスト様がいたいんですけれども、私たちの方が締め出してしまうことがあるんですね。 その現実の中にイエス様、あなたがここをご支配、愛を持ってご支配してください。このご覧の通りでございます。そしてそのところをキリスト様の愛で満たしてください。信じることによってそのところから強くしていただく。さらに続きます。今年の標語ですが、19節、またあなた方がすべての聖なる者たちとともにキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのあるかを理解してあります。そこでキリスト様の愛にこうご支配いただく、キリストにご支配いただいて、キリストの愛をそこで知らされる。キリスト様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを知らせていただく。ですからこのキリスト様の愛の中に飛び込んでいったらいいんです。そこで分からせていただく、愛するということは相互の関係じゃないでしょうか。一方的だった片思いなんですね。第一礼拝でも言ったので、もう第二礼拝で言わないといけないと思いますが、関西聖書神学校の人数少ないから誰か分かってしまったら困るんですが、名越さんだけではないということだけ申し上げておきますが、ある神学生が、私たち夫婦見てですね、先生たちは愛し合っておられるんですねって言われたんです。よう言うなと思ったんですが、昔だったらそんな言えなかったんですけど、私はすぐもちろんだよと言いましたよ。片方、分かります、片方というのは。それは外から見えることであり、愛してる、愛し合ってるかどうかは当人しか分からないことですよとこう言われた。ほらら、そりゃそうですよね。主を愛すると言っても外側だけでは、本当に心から。ただ皆さん、イエス様は私たちをどこまでも愛していらっしゃるんですよ。だってイエス様が十字架におかかりになられる前に、あの千足弟子たちの足を洗われたところ場面があります。ヨハネによる福音書の13章の中で最初にイエス様はこうおっしゃった。世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。徹底してイエス様はどんなものでも愛し抜かれるってことです。あの時にイエス様が愛し抜かれた中の一人には、イエス様を裏切ったイスカリオトのユダもおったんです。イエス様を知らないと言ったペトロもおったの。イエス様の十字架を前にして逃げていった弟子たち、みんなはここに限りなく徹底して愛し抜かれた。その愛に応えられなかった彼らですよ。ですから先ほどのなんかくだらん例話かもしれませんが、愛し合ってるんですねと言ったら、一方が愛しても相手も愛するという相互の愛ですね。そのためには主の愛がどれほどのものであるかということを知らされる中から、愛するということが私たちの中に起こってくるんじゃないでしょうか。愛を持って応えることができ、愛の中にとどまり続けることができる。しかもですね、この19節に、すべての聖なる者たちとともに、と加え、すべての聖なる者たちとともにいるところに加えられることによってということです。どこですか？教会なんです。教会に生きる人々と共にということでしょう。キリストの体である教会に加えられて、そこでこそ本当に分からせていただけるんです。はっきり言います、信仰は一人ぼっちでやっていけるもんじゃないです。やっていけると思い込んでるだけです。聖なる、すべての聖なる者たちと共に、その交わりの中でその愛の豊かさ、それが分かってくるんです。なんで必ず牧師は教会の礼拝に集いましょう、教会に交わり入りましょうと言うんですか。強制を伸ばしたいとか、そんなことじゃない。これが分からないようになってしまうからです。キリスト様の愛は、その愛の広さ、どんだけ広いんでしょう。日章のところに書いてましたね、ユダヤ人であろうが異邦人であろうが、そこに全ての人にそのキリスト愛が及んでいる、一つにされていくことがあります。長さとあります。これはエフェソの信徒への手紙の1章の4節で見ました。私たちは天地が作られる前から神様によって選ばれて愛されていたんだ。それほどの、まあ、長さと言いますか、長さなんです。それほどの愛なんです。高さとありますが、こ これは2章に出てきましたね。私たちはもともと神なき人生、キリストを知らない人生、救いを知らない人生はもう死である、死んだも同じだ、しかも神の怒りを受けるべきものだとあります。ところがそこからイエス・キリスト様によってあの十字架に共に、イエス様と共に死んで、イエス様と共によみがえって、イエス様と共に天上の座に着かせていただいたと2章の6節にありますよ。それほどの高さなんです。しかも深さとありますけれども、このエフェソの信徒への手紙が書かれたとき、パウロはローマの獄中でした。もうある意味では苦しい中です。そこで賛美もしとったんですが、そんな試練や苦難の、いや、なぜこんなことが起こるんでしょうかと思われる中にも、そんなところにもイエス様は低く下ってこられて、愛し抜いて支え続けて救い続けてくださるほどの深さだと言って、キリストの愛はそれほどのものだ。そのキリストの愛が内なる人を強くしてくださる。19節の後半を見ますと、神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされる、神の恵みに満たされる、それを祈る、主はそれに応えてくださる。そして最後の、これ全部続いてるんですが、20節21節、これは主を称えている称栄です。もう神様を称えずにおれない、神様、あなたは神様でそのようにしてくださるんですと栄光を主に着さざるを得ない祈りへとそこに広がっていきます。神様が私たちに働きかけてくださる神の道から、それにより私たちは この祈りを願う祈り、思うところをはるかに超えて叶えてくださるお方だ。教会においてキリストによって神様、あなたを褒めたたえるのです。考えてみれば、この14節から20節全部神様にしてくださる、だから恵みです。キリストの愛を知るためには、我らはキリストの愛に飛び込んでいくことです。飛び込み続けていること、ああそれが見えてこない、その時内なる人は弱くなるんですよ。教会に加えられることにより、聖霊によってキリスト様によって信仰生活を続けさせていただく中において、分からせていただける、その中でキリストによって一つにされていく、そこにはるかに超えた神様の働きをさせてください。それを祈るっていうことですから、あれだ、高尚な祈りとは高尚な祈りですね。さて、私たちは教会の中でいろんな祈りを捧げます。個人の祈りがあります。ご夫婦で祈られる祈り、ご家庭で祈られる祈り、そして教会の礼拝で祈る公的な礼拝、また週の半ばの祈祷会での祈り、何か集まると祈る、午後に開かれる役員会もちゃんと祈りから始まるんです。祈りで終わるんです。そうしないとちょっとボケてくるときありますから、すべては祈り祈りですね。いろんな祈りあります。考えてみたら、私たちは祈りは霊の呼吸だと言った人もありますが、本当ですね。息を吸うようにいつも神様に向かって叫びますし、交わりを持ちますし、そこから主の命が御言葉として豊かに注がれている、そこに信仰の生きた姿があります。祈りの世界って一生かかっても極め尽くすことができないぞと思っています。祈りに卒業式持っていらっしゃる方ありますか？お願い事で終わると卒業式が来るんです。もう召されました尊敬すべき老牧師が、もう本当に晩年おっしゃった言葉を今も思い起こします。私は未だに祈りの学校の新入生の息を出ていません。ご謙遜な先生だなと思ったけど、本気でおっしゃってらっしゃいました。祈りの学校の新入生、私はまだ新入生もさせてもらえてるかなと思うぐらいの、これは私たちに祈りは一生涯のものだなと思うんです。 じゃあ祈りの内容は幅広いで、いつも祈るべきことは何なのか。ズバリ今日のエフェソの信徒の手紙3章の14節から20節、これはいついかなる時にも祈る我らの祈りです。そのことを証ししている人がいます。やはり聖書の中に見た方がいいと思うんですが、今日開きましたエフェソの信徒への手紙と、その次のフィリピの信徒への手紙と、その次のコロサイの信徒への手紙と、少し飛びますがヒレモンへの手紙は同じ時期に同じ場所からパウロによってそれぞれの教会に個人に届けられた手紙です。パウロが一番最後、この地上の最後じゃありませんが、晩年ローマの獄中においてかなり自由も許された時でありますが、それらのところに送り届けられた獄中書簡と言われているのがこの今日開いたエフェソの信徒の手紙である。そしてエフェソ地方、その近くにコロサイという町がありますが、おそらくその何らかの交わりもあったでしょうし、あ、エフェソの教会に愛しておるな、コロサイの教会に愛しておるなということが情報が交換できるほどの距離です。そのコロサイの信徒の手紙の中に3回ほど名前が出てくるんですが、ちょっとここ開いてくださいますか。今日受付で印刷したものを受けられた方、隣の人の聖書を一緒に見せてもらってください。コロサイの信徒への手紙を開きたいと思うんですが、コロサイの信徒への手紙4章の12節というところ開いていただけますでしょうか。この人はこのコロサイにもフィレモンへの手紙、コロサイにいた人ですので、これが牧師であったのか信徒の方であったのか役員だったのか、それは分かりません。まあ、働き人の一人であったということが分かりますが、コロサイの信徒の手紙4章12節、新約聖書373ページですね、読んでみますと、あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っていました。私はいつもという言葉を引く、完全なものと、まあ、成熟したものとして、固く立っている。実はこの祈りはエフェソの信徒の手紙の3章14節以下のこの祈りを凝縮していった祈りだなということ。そしてエパフラスはいつも祈っていた。相手の人が病気の時であろうが、苦しいさなかを取っている時であろうが、もう喜びの絶頂にいる時であろうが、死に瀕する時であろうが、祈った祈りはこれだって言ってるんです。どうぞ誤解しないでください。私たちは教会で月報の祈りの課題に従って弱さを覚えていらっしゃる方で具体的に祈っていきます。それは必要です。そして祈りが応えられていくことも私は知っていますし、例えば、先週まで送りました伝道月間の時はこのようにしてくださいって集中して祈りますし、その祈りは大事なんですが、どんな時でもいつも祈る祈りはこれだって言ってる。いつも聖なる者たちの信仰の在り方、霊性が健全であるように。内なる人が強められ、キリストの愛を知り続け、そこにどっぷりと入り込んで神様の満ち満ちていらっしゃるこの恵みの数々をそこで知らせていただき、神様がそれを成してくださったんだと一切の栄光を主にお返しする、これが成熟されたものだ。神戸地方教会、エパフロスの祈りをしたいんです。いろんなことあるでしょう。戦いも教会の行事もこのことを祈っていかなきゃならない。でもこの祈りが積み重ねられるとき、まあえて君主的なこと、それが霊的な教会なんです。いつしか忘れていなければ幸いだなと思ってます。いや、私自身自分に言いかけたらいいから、でも具体的に祈ったらいいんですよ。病の人のために、戦っている人のために、このことのために、 でもいつも祈るべきことはこれなの。そこで勝利させてあげる。愛する皆さん、このエフェソの信徒の手紙の前半部分がこの3章で締めくくられて、4章から実際的なことが語られますが、祈り祈りば、ひさまずいて祈り祈りば、主が恵みの中でそれを成し遂げてくださることを祈りとさせていただこうじゃありませんか。それを具体的に見させていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。